私たちとジャーニーチャーチ、クロスロード教会とジャーニーチャーチは今このシーズンの中で本当にお互いに助け合いながら教会を立て上げようとしていっていることです。
I'm going to be introducing Pastor John in a moment, but right now just want to talk about a little bit, you know, this.We're in a season right now where Journey Church and Crossroad Church are supporting one another.
そしてみんな気づいているように私たちは今からの季節15年目を終わってそして次のシーズンというのは私たちが知らない世界に入っていくようなもんです。
And you know, we've just completed 15 years of being a church. Now we're heading into another 15 years and we don't know what's going to be, what's ahead of us.
そう。で、僕も15年以上牧師をしたことはないんです。
And I don't think I'll be, you know, a pastor, you know, that long.
だから僕もどうしていいかわからないことがたくさんあります。
You know, there's a lot of things that I don't know.
で、そんな時にハワイのジャーニーチャーチからガイダンスをもらったり、もしくは知恵をもらったりすることができることはとっても私たちにとって感謝のことです。
And so I'm really grateful for the wisdom that we're receiving from the people at Journey Church.
でもそれだけじゃないと思うね。
But not just that.
僕らも彼らに対して提供できるものがいっぱいあるんです。
But we're also doing our best to, you know, give ideas to Journey Church as well.
これは give and take の関係じゃないね。
I'm sorry?
Give and take の関係じゃないです。
It's not a give and take relationship.
これは give and give の関係なんです。
Okay, so it's a give and give relationship.
私たちは互いに持っているものを提供し合って、2つの教会が共に宣教していく、ハワイと日本で神の国のために力を尽くすということをやっていきたいなと思っています。
And so we're just trying to work together and support each other to build God's kingdom.
そしてその土台になるのは皆さん一人一人がジャーニーチャーチの皆さんとお友達になって関係を作ることから始まります。
And so we're hoping to build this on, build relationships on this foundation that we started.To have relationships with people with Journey Church.
ですからどうぞ礼拝終わった後皆さん一緒に会話してほしいなと思います。
So I'd really like you, we'd encourage you to talk to the people from Journey Church.
で今日のコーヒーは実はとコーディが持ってきてくれた超ハワイから直輸入のお豆ですので。
And we have special coffee beans straight from Hawaii.
はい。そして今日もまたハワイから直輸入のメッセージをパスタージョンにお願いしたいと思います。
And we're gonna have Pastor John come up.
Okay, please. Thank you. どうぞ拍手で迎えてください。Thank you.
Thank you. Yeah, I got it. Thank you. All right.
加藤さん、僕ももらいます。ありがとうございます。
All right. Well, good morning, everybody.
皆さん、おはようございます。
All right.So the guys from Journey, you've heard this message before, so go ahead and take out your phones and.
Journey Church の皆さんはこのメッセージ何回も何回もしてますので、安心してスマホいじってください。でもクロスロードの皆さんはぜひよく聞いてください。
We're honored to be here and thank you for having us.
そうやってこうやって皆さんと一緒にいれることはとっても嬉しく思います。
And yesterday was kind of a scary day.
昨日は怖い日でしたよね。みんな怖がりました。
And so I didn't expect to be in the hotel all day.
で、なんかもう日本に来て一日中ホテルに缶詰になるなんて思ってもみなかったんやけど。
But I was prepared. I had my water and I bought two bentos.
で、なんかやばいなと思ってコンビニにスーパーに走ってお弁当買ってお水買ってで準備したんです。
And I had my Did you find your hotel flashlight?
で、
ホテルに
ホテルにはちゃんと懐中電灯もあったから大丈夫だったんですけど。
And but it,The big thing about yesterday, in the midst of all of it, is that it gave Brenda and I a chance to catch up on conversation.
だけれども良かったなと思うのは、こういうふうに嵐になってホテルに缶詰になって、なんか初めてブレンダと二人になってゆっくり会話するレアな時間っていうのをたっぷり持てたような気がするんです。
My wife and I are grandparents. We have three grandchildren.
今私と家内はおじいちゃんおばあちゃんライフを歩んでいます。
And they all live with me now.
そして実はと孫三人いるんですけど。でも今、三世代同居状態なんですね。
And my daughter is there as well. Their mother, she lives with us too.
で、娘が三人の孫を連れて、旦那さんが単身赴任なので、ちょうど平和ということで帰ってきたわけです。
My son-in-law is in the United States military, and he is going to the Middle East for one year.
娘の旦那さんは軍隊に勤めてて、中東に派遣されて、まあ、単身赴任の状態なので、ジジババのところに孫を連れて娘が帰ってきたわけです。
So we've had grandchildren and my daughter Jamie for three weeks?Two weeks? Three weeks?
で、3週間ぐらい前に、娘のジェイミーが3人の孫を連れて、帰ってきたわけです。
So, We came to Japan and it was so nice to have one day to sleep all day yesterday. It was really good.
気づいたのはこうやって日本でミッショントリップ行ってくるわ言うて、あの頃は全部家に置いて、日本に来て気づいたら私たちおじいちゃんおばあちゃんとしてもう疲れ果てててゆっくり寝れた久しぶりの日でした。
Yeah. Like I said, congratulations on 15 years of Crossroads.
まず皆さん、クロスロード教会この15年間本当によく頑張ってここまで導いてくださって、
yeah. Praise God for that.
感謝しましょう。ね。
That is a good thing. And when Pastor Fumi asked me to teach today, I thought, what can I share with you?
今日、Fumi 先生に、どういうことを喋ろうかということを一緒に計画してきましたけれども。
And as we get to know one another, you know, I'm very passionate about my love with Jesus.
で、まず僕がいつもいつも大切にしていることは、私がイエス様を愛するその気持ちを自分が語る人に分かってほしいという気持ちを持って語っています。
So I thought, what if I justGave you 5 days in my life with Jesus. 5 days of what God has taught me.
で思ったのはもしかしたらこれいいんじゃないかなって私のイエス様の弟子としてイエス様のフォロワーとしての5日間っていうのを大切に切り取ってこんな風なんだよっていうことをある模範を見せることができたらと思って今日のタイトルは5 days with Jesus イエス様との5日間というふうに名前をつけました。
So I'm just gonna share five things that I learned since Tuesday.
で、火、水、木、金、土とこの5日間私がどのようにキリストの弟子として歩んできたかっていうことを皆さんにお分かちしたいと思います。それが皆さん参考になればなと思っています。
So I've been a Christian now since 1981.
私がクリスチャンになったのは1991年です。
I was 20 years old.
私は20歳でした。
So if you do the math, that makes me 58.
で、それを考えたら今私は58歳やということがバレてしまいましたね。
So I've been a Christian for a long time.
で、クリスチャンとして長い時間を過ごしています。
And one of the things that I learned early on is the importance of spending every day to start my day with quiet time with God.
そして私がこの長い間クリスチャンとして、キリストの弟子として歩んでいく中で、今まで続けてきたことは毎日を神の御言葉から聞くことを通して始めるということでした。
Go ahead and put that on the screen. My goal, if I were to say before I die, what is my life goal? Is I want to look like Jesus.
まず私の人生のゴールっていうのは皆さんにここに来た時前にもお話ししましたけれども、キリストに似たものとして変えられていくことなんです。
So the best way to look like him is to spend time with him as often as I can.
だからイエス様生きている神であるイエス様とできるだけ長い時間を過ごすことはこれを達成していくのがとても大事です。一緒におる人のように私たちは変えられるものだからです。
So,What I believe is that it's just, you know, when I read the Bible, I take the Bible and it goes from my head to my heart to my hands.
前もお話ししましたね。これ、聖書を読むときはいつも頭にその情報を入れ、心で受け取り、そして実際にやってみる。頭、心、手ということを前お話ししました。
Now, for those of you that have heard me speak before, I always say that, you know, it goes from head to heart to hands.
いくら言っても十分じゃないから、いつもいつも私は皆さんにこれをお伝えしたいと思います。頭、心、手って。
Now I want you to try that with me. Go head, heart, hand.
頭、心、手。もう一回言うか、せーの。
日本語は
頭、心、手。OK。頭、心、
手。
手。
頭、
心、
手。
手。
頭、心、手。OK, that's all the message. I'm just going to do it all day. 頭、心、手。頭、心、手。
Yeah, that's cool.
Okay, got it. All right. So what does that mean? Go ahead and put up the head slide.
じゃあ、それで一体何やったかっていうことをちょっと皆さんと覚え出してみましょう。まず一つ目は。
So when you look at what it says on the screen there, so when we go to our head, if the first question is what does it say? So we read the Bible.
まず一番最初、私たちは神と共に時間を過ごし、神に語っていただくために神の言葉である聖書を開けます。
And then also in our head, what we do is, what does it mean? Is we study the Bible, right?
そして少しずつですけれども、それが一体どういう意味なんだろうかっていうふうに聖書を学ぶっていう態度で頭に入れていきます。
Okay. So and then in the heart, what does that mean?
だけれども頭に入れるだけでは十分ではありません。心に、で受け取るとはどういう意味でしょうか。
So when it comes to the heart, we don't just study in our head, but now what is God saying to my heart? What is He saying to me?
神様が何を教えようとしているかっていう。その客観的な現実だけではなく神様は私に何を語っておられるんだろうかそれを個人的に受け取ることは非常に大切です。
Now, then the third part is very important. Is he's I know in my head, I'm wrestling in my heart. Now, what am I going to do?
で、今度は私たちは今 頭で理解し心で受け取ったならばじゃあそれをどのようにして行動に表そうか従順の信仰ということが大事になってくるわけです。
And、for those of you who are watching, right?、so I study with my head、I wrestle in my heart、then I obey with my hands、
つまり頭で理解し心で受け取りそしてそれに従うただ単純に従うというその行動 の, あの連鎖が大事なわけなんです。
And the Bible says this just put up in Matthew those two verses、right? And、Pastor will read it、
そしてマタイによる福音書の7章のこの2つの節を読んでみたいと思います。シンクなしてくれる？日本語でいきましょうか。はい、24節。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。
So you notice in verse 24 it says whoever hears these words and puts them into practice.
ここで気づいてほしいのは神の言葉を聞く人はと書いてないね。神の言葉を聞いてそれを行う人はと書いてるわけです。
So when we hear, we hear with our head and we also hear with our hearts.
つまり聞くときに大切なのは頭で聞くだけではなくて心で受け取る。これが聞くということなんです。
But it says, but the key thing is not justthe head and the heart, but you put it into practice. That's the obedience part.
でも心で受け取るだけではなくて、実際にそれを行動に起こす、心に語っていただいたことをに応答するということが大事なわけです。
And what does it say in verse 25? It says that if you put it into practice, you're like a house built on a rock, right? And when the wind comes and the waves come, the house stands because it's built.On the rock.
ここに書いてあるのはもし皆さんが実際に頭、心、手ということをやっていくならばそれはあなたは岩の上にあの家を建てるのがと同じことなんだ。どんな風が吹いても雨が吹いても倒れない、その強い家を建てることに似ているんだと。
So what the Bible is telling us is that when you read the Bible and you obey the Bible, your life is standing on something stronger than you.
頭で学び心で受け取り実際にそれをするときに皆さんは岩の上に家を建てることになるのです。
And think about it, you know, all the people that were, and we're going to talk about it in a moment, but all the people that didn't have the comfort of God yesterday.
考えてみてください、皆さん。日本の多くの人たちは神が守ってくださるだろうっていう期待と安心なしに昨日の24時間を過ごしてるんですよ。
It's a scary place to be without the living God in your heart.
神様が助けてくれるだろうという信頼と安心なく昨日を過ごすってどんな気持ちでしょうか。
So go back to the diagram where it says again head, heart, hands.
で今度はもう一度あの頭、心、手と書いてあるところをちょっと見てみましょう。
So what I do is I use the one year Bible and I read the whatever the date is. I read the Bible passages from that day from this book.
私が今あの毎日読んでいるこのガイドもしくはあの聖書っていうのは one year Bible と言って一日にここを読んでくださいねっていうふうに。
I know here at Crossroad, Pastor Fumi, he has a reading plan that many of you follow.
Crossroad 教会ではリーディングプランがあるよね。毎日ここを読みましょうねっていうプランがあります。
And why I think it's important to have a plan is instead of just randomly opening a Bible is that you begin to see how God will speak to you every single day.
でそれがなんで大事かって言ったら神様が計画的にバランスよく皆さんに語ってくださるためにそういうプランやこのワンイヤーバイブルのようなもの、通読プランのようなものがとっても大事になってくるわけです。
Because if you're like me, I have some scriptures that are my favorites, and I tend to read them more than others.
で、あの皆さんもそうだと思うんですけど、私にもお気に入りの聖書の箇所があって、できれば他のところを読まずに毎日そのちっちゃい部分だけを読んでいきたいと思う傾向があるんです。
But the more of the Bible that you read, the more you get to know about God, and the more you get to know about yourself.
だけれどもバランスよく神の御言葉をに触れることによって神様が皆さんの人生に持ってられる全体的なプランをバランスよく受け取ることができるようになるわけです。
So, let me take you through the last five days of my life.
で、あの、考えたんです。じゃあ皆さんがキリスト者として、イエス様に従っていくそのモデルを私はできないからつがこの5日間どんな形で生活していけたかということを過ごしたいと思います。
So go ahead and put Tuesday up that tweet that I have.
私の神様との静かな時間、そして火曜日がこんなんやったんですね。コロサイ人への手紙の3章を読んだ日でした。
You know, go ahead and go back to the other one. Okay, so I what I do is and I'm just doing this as a discipline. So every time I read the Bible right away, I tweet it.
で、私できるだけそうしようと思うんですけれども、聖書を読んで、あ、これやと思ったことがあったら、それを短いセンテンスにまず文にまとめて、そしてツイッターに上げるんです。
Now I'm not looking for people to follow me. It's just what I do is if I have I want to know that I can take whatever God has taught me and I can summarize it within two sentences.
いや別に皆さんに僕のフォロワーになってくださいって言うてるわけじゃないんやけれども、これ自己訓練として何か学んだことがあったらツイッターに上げて、そして私はそれを考えて、時間を過ごしたっていう防備録として残すようにしています。
Now this scripture is interesting because I read it 2 days.Before the first time I visited your church last year.
で、面白いなと思うのは、この聖書の箇所っていうのは、私が一番最初にこの教会にね、1年前、2年前に寄せてもらうときに、読んだ聖書の箇所でした。
I know that because whenever something I read in the Bible and I like it, I put the date.That I read it. I write it right in my Bible.
で、私はいつもいつもこうするんですね。読んだことがあって、なんか思いついたことがあったら、日付と思いついたことを聖書に書き込むようにしてるんです。
So the last time that I read this was in June of 2018.
で、これ一番最初に読んだのは2018年の6月、ちょうどクロスロード教会に僕が初めて来た時です。
And so when I was reading this on Tuesday, I felt like the Lord was stirring me to pray for all of you.
そしてそれを読んだ時にね、小さな字でクロスロードって自分の聖書に書いてあり、それを見た時に神様が私がクロスロード教会の皆さんのために祈るということを神様が押し出してくださっているんだということがはっきり分かりました。
I began to pray that your relationships at crossroad with one another in the church that they would be strong.
私はクロスロード教会の皆さんがお互いに対する関係性、人間関係がさらに深まり良いものになるようにと祈ったわけ。
But put up verse 15, because this is the part that I prayed the most about Crossroad Church.
で、この15節、3章を読んだときに15節のことをよく考えました。そしてこのことをクロスロード教会の皆さんに考えていただこうと思ってこのことを祈っていました。
I prayed that God's peace would rule in each one of your hearts.
ここにこう書いてあるんですね。キリストの平和が私たちの心を支配することについて書いてあるわけです。
Why is that important?
じゃあそれがどうして大事なんでしょうか。
This scripture is about how to behave when you argue with one another, when you disagree.
これは一体どういうことかって言ったら、私たちがうまく関係性をうまく保てないときに、意見が合わないときにどうするかということをここに書かれていると考えてください。
Do you know one of the marks of a loving relationship is the ability to disagree with one another?
で、神様に従っていくことの中で一つ大事なことというのは、人と意見が合わないときにどうするかということに対して明確な方向性を持つということです。
Sometimes my wife and I disagree with one another.
例えば結婚の中でも私は家内と意見が合わないことというのがいっぱいあります。
They call that an argument.
そしてそれを口喧嘩とか夫婦喧嘩とかいうこともありますけど。
Yeah, I don't.Who likes to argue with their spouse?
奥さんとか旦那さんと喧嘩するのが好きやいう人いますか?
Not me!
いや、誰もおれへんよね。
I hate arguments.
いや、そんなんでも鬱陶しだけやんか。
But arguments are a part of life.
だけれども、実際は夫婦になって生活していくときに夫婦喧嘩はやっぱ起こります。意見が合わないこといっぱいあります。
It's even a part of intimacy.
で、それは親しい関係だからこ夫婦という親しい関係だからこそ発生する意見の食い違いのようです。
But the Bible says that you need to maintain a heart of peace when you disagree with
somebody. だけれども誰かと意見が合わないときにイエス様の平安が私たちの心を収めるようにしなさいと私たちは命令されているんです。
Notice that the word says, "Let the peace of God rule in your hearts."
ここに書いてあるのはあなた方の心をキリストの平和が支配するようにしなさいと書いています。
That is like a picture of an umpire in baseball.
で、この支配しなさいというのは、キリストの平和があなたの心のアンパイアになりなさい。審判になりなさい。野球の審判の意味ね。審判になりなさいという意味なんです。
The umpire makes sure that the baseball players, they play according to the rules.
で、アンパイアの人、野球の審判というのは、二つの敵対するチームが試合をするときにどうしても必要な役割です。
They make like decisions, like you're safe or you're out.
そう。で、ギリギリの判決の時に、あなたはアウト、この場合はセーフというふうに判断していくわけです。
So God says, when a family, when you are with family and you get into an argument, the rule is peace.
うん。で、私たちが覚えておく必要がある時は、私たちの生活の中で、たとえ誰かと言い合いになっても、試合、をすることになっても言い合いになったとしても私たちの従うべきルールはキリストの平和なのです。
So can you disagree with somebody and remain calm?
うん、つまり私たちは言い合いをしながら意見が合わない状態を何とかしようとしながら同時にキリストの平和を保つということを私たちは選んでるでしょうか?
Because notice what the Bible says, because we're all one body, we're one family.
うん、ここで書いてあるのは、ほら、私たちはキリストの体なんですよ。一体とされたのですよと書いてるんです。
And then the other part that it says is, and while you're disagreeing with somebody and letting the peace of God rule in their argument, make sure you're thanking God for that person too. Be thankful.
そして最後にどう書いてあるかって言ったら、意見が合わない相手について感謝しなさいと書いてあるんです。
And here's what I want to tell Crossroad Church.
そしてクロスロード教会について、皆さんにお願いしたいことがあります。
We need to start arguing with one another.
で、多分皆さんはお互いに、意見が合わなくていろいろ話することがあるでしょう。
Not just arguing for the sake of arguing, but we need to trust one another that sometimes we say, I don't like what you said.
で、私たちは必要ならば、恐れずに意見の食い違いを取り扱うことが必要なんです。なんか浮ついた、なんか表面の平和じゃなくて、あなたの言ってることはおかしいと思うとか、あなたの言ってることとかやってることが私どうも納得できないということを平和を持って伝えることが必要です。
When we learn how to disagree with the peace of God, then we become closer friends.
意見が合わない状態でも同時にキリストの平和が私たちを治めるようにするという自己訓練、そして教会としての訓練をクロスロード教会が通っていくことができればと思っています。
That's also a good word for Brenda and I in our marriage.
で、それは私とブレンダとの結婚の中でももちろん必要なことです。
It's a goodthing with the people that are at Journey Church that I need to disagree with them but maintain a heart of peace.
そして、ジャーニーチャーチの皆さんと私とか意見が合わない時があります。その時にキリストの平和が私たちのルールなんだということを理解して、それが私たちの心のアンパイアになるということ、アウトセーフを決める土台になるということが大事なのです。
So that's what I learned on Tuesday.
これを私は朝コロサイ人の手紙の参照を読んで神様に語られメモしたことです。
So on Wednesday, I go ahead and put that up. I was reading in my daily Bible and I came across this scripture in Psalm 78, and it was about shepherding people and loving people.
で、今度は次の日は詩篇の78章を読む日でした。そしてこれは人を導くこと、人を羊飼いとして、牧すること、親切に愛することについて書かれたところです。
And go back to the picture because as I was reading this, this is what I thought in my heart. Look at this. Go back to the picture.
前の写真のところに戻ってください。
The question that I felt like God was asking me is, how am I doing with the people that God has given me to love?
この詩篇の78章を読んだ日に私が思ったことは、神様が私に与えてくださってる人、愛すべき人たち、っていうのがいるけれども、その人たちを私はどうやって取り扱ってるかなって考えたんです。
And so go ahead and put up the picture of my family. So right away, these are the people that are in my life, right?
まず一番最初に思ったのは、私、神様は私に愛しなさいと。この私の家族を与えているわけです。
Well, you see Brenda all the way over here.
一番左にいるのがブレンダだけれど。
And my youngest son Jeremy is right next to him.
で、お母さんの隣にいるのが私の一番下の子ね、ジェレミー君がいます。
And that's my mother.
で、横にいるのが、ジェレミー君の横にいるのが私の母です。
And I told you this before, but I'm half Japanese.
で、うちの母は日本人です。私は半分、左半分日本人です。
My great I think my great grandparents are from Osaka.
で、私の あの、おじいちゃんとおばあちゃんは大阪の人です。
Okay. That's my daughter, Jamie.
うん。そして一番横に、
go back to the other one. Go back.
もう一つ前に、うん、一番あのブルーの T シャツ着てる女の子は私の長女の
Jamie。 My three grandkids. You see the newest one, the cutie pie. That's Lee.
うん。で、リーちゃんは、生まれたばっかりの1歳の子で、お兄ちゃん、お姉ちゃんと3人兄弟です。
And then there's, Theo sitting on, Jamie,、うん、I mean on Brenda,、うん、and Iris is、うん、the, my granddaughter.
ママ、おばあちゃんの膝の上に座っているのがテオ君で、で、アイリスちゃんはおじさんの膝に座っているという写真です。
Now, go to the next slide. Then this is my son-in-law, Darrell.、
うん、で、ジェイミーちゃんの旦那さんのダレルさんは、軍隊に勤めています。
And then my other son, Jordan, with his wife, Beverly.、
うん、そして、長男、私の長男のジェイミーちゃんの弟のジョーダン君は結婚して沖縄にいます。
And that's Pepper.
うん、で、ペッパーというワンちゃんと一緒に、3人暮らししてます。
They're corgi, yeah.
うん、コーギー、なんとかコーギーいう犬です。
Now, I show you these pictures because, when I was reading this, I felt like God was saying, reminding me, go back to the scripture now. The scripture, go ahead.、
うん、
It says, and David shepherded them with what? Integrity of heart,、うん、and with skillful hands he led them.
ダビデがどのように国の人々を導いたかということが書いてあるんですね。彼は正しい心で彼らを牧師、英知の手で彼らを導いたと書いていました。
To shepherd is to care for someone.
うん、shepherd という言葉、牧する、導くという言葉なんですけれども、これは単純にその人を愛するということと意味が、同じです。
And as the husband and as the father and as the grandpa, it is my privilege to lead my family.
うん、私のパパとしての、夫としての、おじいちゃんとしての役割は、家族を導くこと、牧すること、shepherdすることです。
So the Bible says that David shepherded, he loved his people with an honest heart.、
うん、で、ここに書いてあるのは、ダビデは本当に正直な心を持って国、自分が治めている国の人を導いたと記されています。
And he led them with skill, with wisdom.
うん、そして、どうやってそれを導いたかって言ったら、skillful hands ね、知恵を持って、またその英知を持って、導いたと書いてあるんです。
Now, put the picture of my family with the grandkids in it. Okay, so this is interesting.
この写真をどうぞ見てください。
Because the day I read this, I was having problems with my granddaughter.
で、この私、詩篇の78章を読んだ日に、この私は2番目の、アイリスちゃん、2歳の女の子なんですけれども、彼女とやり合った日やったんですね。
She was being very reactive. I would say, don't do something, and she goes, no.
うん、でも、いやいや気やねんね。ほんで、なんか、おじいちゃんがこれやったらあかんよ、言うても、ノー、ノーとか、いや、いやとか、なんでいや言うねんみたいな、そういう時期なんです。
So I was getting a little angry.
ほんで、もちょっともう最初は誤解出てんやけど、どんどんもうイラついてきて。
And I start saying, stop doing that!
ほんで、もうそういう言い方やめなさいとか、ノーとか言わないよとか、
raising my voice.
ほんで、ちょっと声が大きくなってきて。
imposing my will.
ほんで、上からもう、掴み倒そうとしたり。
Grandma got upset.
でそれを見たらおばあちゃんであるブレンダはなんであんたそんなことしてんのっていうふうに怒るし。
Grandma says, "You gotta stop talking that way to her. Be nice to her."
でねブレンダはもうジョンそんなふうにアイリスに話しなさんなよって言うし。
And I said, "She's not listening to me."
だからブレンダ言うたってだってアイリスが聞かないやもん。
And Grandma says, "She's 2 years old."
カブが言うのはいやジョンあんたこの子2歳やでまだ言うて。
So I went away.
だからちょっと分かった言うて休憩する言うてちょっとどっか行って。
Because my wife corrected me.
私は妻にしつけされてしょぼっとちょっとしてしまってんやけど。
Look at the scripture.
だけれどもその時に朝読んだ聖書の箇所を思い出したんです詩篇の78篇。
Integrity of heart.
Integrity of heart. 正しい心。二つ表裏のない心で人をリードするってどんなことなんやろ。
Skilled hands.
英知を持って人を愛するってどういうことやろうって。
I don't need to talk to my granddaughter with a loud voice.
2歳の自分の血を引いた孫娘にあんな風な大きな声で喋らんくてもよかったやんかって。
That's how God made that scripture come alive to me the other day.
その 一日の出来事を通して今日朝読んだことが生き生きと私の中にティーチングとして教えとして入ってきたわけです。
And dear ones, I hope you catch this because the Bible needs to come alive with the people that we love.
聖書っていうのが生き生きと皆さんのものになるのは皆さんの実生活の中で神様がその御言葉を通して教えられる時です。
And it's not just when we're together on Sunday.
つまり皆さん聖書を学ぶとは日曜日に座って私たちのメッセージを聞くことではないんです。
The Bible and the Word of God need to come alive on Monday.
聖書の言葉というのは皆さんの実生活の中で月曜日に生き生きと皆さんの一部になっていくのです。
On Wednesday, when Grandpa's losing his temper.
で、おじいちゃんとして孫娘にイライラするときに本当に聖書神の御言葉が皆さんの血となり肉となっていくわけです。
And then I began to think about, put up the scripture that says, how am I doing with the people God has given me? Family, all the different people.
そして、どうやったら、私が神が私を愛するように与えてくださった人たちをどのように私が扱っているかということを真剣に私考えたんです、その日。
I thought about you, Stan.
で、それで考えたことは、スタンさんのことだったんです。
Stan, that man there is one of my closest friends in the world.
で、スタンさんは私と本当に人生を共に歩んでくれた友でした。
And I thought, this is a time for you and I to catch up on conversations, spending time together while we're in Japan.
ハワイではどっちも仕事を持てて忙しい中で、こうやって日本に来てなんかゆっくりとこうもう一度友情を確かめ合うことができて、とっても嬉しかったです。
Because friendship is important.
友情というのは非常に大切なものです。
This is, I am becoming very close friends with Fumi and Miko.
そしてこう日本に来ることによって、フミやミコと友情を再確認することもできるわけです。
My other daughter, Minori.
で、みのりちゃんと時間を過ごすことができるわけです。
I'm looking forward to spending time with them.
で、それを本当にここに来るのを楽しみにしてそれを待ってました。
But I need to have a shepherd's heart.
でも、その友との関係を築くときに、羊飼いとしての態度っていうのが必要なわけです。
I need to give them skillful hands.
英知を持って、フミやミコを導いてるやろうかって。
And I feel like God just was really saying, you know, just love the people that I've given you to love.
神様が私に与えてくれた様々なタイプの人っていうのがいるわけです。私はその人たちをどのように扱っているのか、英知を持って扱っているのか、表裏のない心を持って取り扱っているのか。
That was a good Wednesday.
That
was a good Wednesday.
だからその水曜日に詩篇の78章を読んだことは私にとって生き生きとした学びを一日を通して体験させてもら
った。Here's what I read on Thursday. Put up the
little kids sweeping. 木曜日ですけど、木曜日に私が読んだ言葉はこれでした。
Go ahead, put the picture up.
で、木曜日に読んだやつ出てくるかな？この言葉その前、その前。
The ones with the little children sweeping the
room. これか、それか、これか。
Yeah, that's it, that's it. So I read Proverbs, and Fumi and I, we love this scripture in Proverbs.
この聖書の箇所は超面白いから、僕もフミも大好きな聖書の箇所やねんけれども、読んだんですね、詩編の、箴言のある一部を読みました。
In this picture, children are helping clean their classroom.
これ写真見てほしいんですけど、写真はこの小学生の男の子たち多分1年生2年生ぐらいだと思うんですけれども、教室をお掃除してる写真です。
Now, whenever you get little kids involved and you give them brooms, you know that a five-minute job takes an hour.
で、皆さん考えてください。小学1年生の子らにほうき持たせて掃除させたら、皆さんが10分でやってしまうところ、1時間も1時間半もかかったりするじゃないですか。
Anytime you get more people involved with something, it takes longer.
皆さんも気づいてると思うけれども、なんか助けてくれるって、お願いねってやってもらったら、余計時間かかって、なかなかクオリティの高い仕事ができないということがよくあることだと思います。
And sometimes when I ask people to do things, they frustrate me because they do it wrong.
で、ね、助けてくれる言うから頼んだのに余計ややこしになったやんかって、ちゃうねん、そうやってほしくなかったって言うときっていっぱいあるんですよね。
And I think, you know what, I should just do it myself. Why do I let other people do my stuff?
一人でやった方がよかったわとか、思うときあるじゃないですか。
Put up the scripture.
その時にこの聖書の箇所、僕木曜日に読んだ聖書の箇所、これやったんですね。
Go ahead and read it.
読んでみましょう。牛がおらへんかったら馬小屋きれいです。しかし牛の力によって収穫は多くなるのです。
And you know the picture is if you have a stable, the only way to keep it clean is not to put any animals in it.
牛がおれへんかったら馬小屋は綺麗なんです。解剖器は綺麗なんです。綺麗なものが欲しかったら牛がおらへん方がいいんです。
And we're all smart here. We know where you have animals, you have animal.
さあ、牛や馬が、
animal poop.
ね、 馬小屋にいたら彼らは何を落としていきますか？匂うものを落としてしまいますよね。
Right? It's messy. It's everywhere.
その馬小屋は汚くなります。牛や馬がいたら。
But God loves teamwork.
だけれども神様はチームワークを愛されているのです。
The Bible says that it's not good for man to be alone.
うん。神様あの聖書一番最初こういうふうに言われました。人が一人でいるのは良くないって。
We're made to help one another.
うん。人はお互いに助け合うことによって神の栄光を表していくものなんだ。そういうふうにデザインされているわけです。
And that means stuff's going to get messy.
うん。ということはどういうことかというと、私たちの人生は助けてくれたり助け合ったりするその人の落とすものによって、まあ、多少汚くなってしまうということです。
Think about God himself.
うん、神様自身のことを考えてみてください。
He doesn't need Fumi and I to teach the Bible.
神様が皆さんに聖書を教えるのにわざわざフミやジョン・ハノルドを使う必要があるでしょうか。
He could teach it himself.
うん、神様はご自身の英知を持って皆さんに直接教えることもできるだろうとは思います。
He doesn't need me to make a nice PowerPoint presentation.
うん、で別にこんなパワポを作ったりせえへんかったとしても神様は皆さんに直接あの語ることも選ぼうと思えば選べるはずなんです。
Look out your window. God created the world. It's a beautiful world.
うん、そして窓の外を見れば神様が計画してこの作ったその物理的な世界というものが存在します。
But he lets me be on his team.
だけれども神様は私を通して私たちを通して働くことをあえて選ばれてきたのです。
See, and God doesn't mind the mess.
うん、そしてそういうことはどういうことかというと神様はご自身の馬小屋が私たちの落とすもので汚れることを気にされないということです。
He loves when his children play together.
神様は神の子供たちである私たちが共に力を合わせるのをご覧になられることを喜びとなさっているのです。
And he loves when we like to play with each other.
そして私たちが神様の一つのチームとして神の栄光を表していくっていうことを神様は愛されている。そのためにその馬小屋が汚れることを厭われないということです。
So don't worry about the mess.
だから皆さんあの人間関係を築いて、行く中でその自分の馬小屋が汚れることをあまり気にしないでください。
Let's get things done, but let's enjoy the people that we are on the team with. Let's enjoy
each other. もちろん仕事を達成すること、教会の働きを達成していくこと大事です。皆さんの人生のやらなきゃいけないことを達成していくのは大事なんだけど、そこにぜひあの多くの人を招いていっていただきたいなと思います。たとえ皆さんの人生が多少メッセージになっても汚くなってもです。
On Friday, it was interesting. I read the Bible and I learned about trim wheels.
うん。そしてまた金曜日の朝起きて聖書を読みました。でそこであの書いてあったことが私が友から聞いたちょっと面白いこととリンクしたのでお話ししたいと思います。
So I recently I mentor a pastor who he pastors a church in Ireland.
うん、で今私は皆さんをこうハワイから応援しているのと同時に、ハワイからアイルランドにある教会も応援しています。そこの牧師先生たちを訓練しているわけです。
And he has four children. His oldest son is started flying lessons.
そしてそのアイルランドの教会の牧師先生には4人のお子さんがいらっしゃって、一番上の子は18歳で飛行機のパイロットになる学校に今入学しようとしているんです。
And my friend was excited because he learned about a trim wheel on a plane.
あの実際息子があの飛行機の運転を学んでいるので、お父さんも調子乗って自分も学ぶ言ってちょっとずつ学んでるんだけど、こういうことを教えてくれたわけです。
Okay, so on an airplane they have those big wings.
皆さん飛行機わかりますね。飛行機には大きな翼がついています。
And if you ever look out at the wing, there's these little parts, the elevators that go that adjust on the plane, right?
で飛行機ってただ翼がついてるだけじゃなくて、翼のところにちょっとしたなんかピロピロピロって動くものってついてますよね。
The trim wheel
それはトリムというものです。
Is what moves the elevators on the wings.
うん、でこのあの翼のところについてちょっとあの動くものをトリムと言って、機体を安定させるためのものです。
Now here's what happens. If you set your trim wheel just right, it's easy to fly a plane.
うん、実はあれがちょっとずつ動くことによってパイロットさんたちが必死に飛行機を力ずくで運転しなくても良くなるものなんです。
Yeah, so what it does does is, like Pastor said, instead of fighting the plane, you can, it's easy to fly it because your trim is set.
あの小さなトリムという部品がちょこちょこちょこっと動くことによって、あのパイロットさんたちはスムーズに小さい力で機体をコントロールができるようになるらしいです。
Look at what I read that day. It's in Matthew 11.
そこの時に私はあのその日の聖書の箇所はマタイによる福音書の11章だったんです。
Go and read.
読んでみましょう。私は心優しく、イエス様の言葉です。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
I like the last part of it where it says easy and my burden is light. That's my favorite part.
あの、私が一番いいなと思うのは、イエス様は私があなたに与える首輝きは負いやすく、easy であり、私の荷物はライトです。軽いですと書いてあるんです。
Jesus says, use a trim wheel.
イエス様がおっしゃっているのは、人生のあなたのトリムをあの賢く使いなさいということです。
He says, take my yoke.
私があなたにかける首輝き、あなたを導く道具が実を言うと、その小さなトリムのようで、あなたが必死に人生をナビゲートしてコントロールしようと思わなくてもスムーズに飛べるようになるんですと。
Now you all know what a yoke is, right? It's you have an animal and you put the harness over it, and then it allows you to drive the animal and it pulls the wagon.
ヨークというのは、首輝きというのは何かというと、牛を例えばあの1匹2匹何かにつなぐとするときに、その首にガチャッとはめるものですね。そしてそれを通して牛をコントロールして左に行かせたり右に行かせたりするためのものです。
No, but this is what Jesus is saying. There's two yokes, right?
ここでイエス様が言うてるのは、2つのタイプの首輝きがあるって。
And Jesus wears one yoke.
イエス様は、あの首輝きの片一方の部分を担っておられる。
I wear the other yoke.
そしてその続きで、私たちがもう一つの、あの首輝きの一部を担っている。
And Jesus and I walk side by side together as I wear his yoke.
そしてイエス様と私たちは同じ首輝きを背負って二人で歩調を合わせて進んでいくのです。
Isn't that wild? He's not sitting there driving you. He's right next to you with a yoke, and he says.Use my trim wheel. It'll make life easier.
つまりイエス様は私たちの上に乗って動け動け動け言ってるのと違うくて、一緒に人生を歩んでいってくれるお方だということがここでわかります。
Because he's gentle and humble in heart.
イエス様は心を優しく減り下っている方だとここに書いていますね。柔和な方だと。
That was a good Friday.
で、そのことを思い出したとき、イエス様が私たちのトリムなんだということを思い出して、本当にあのそれを学んだ気がしました。
Here's what I read yesterday. Typhoon day.
そしてまた土曜日朝起きて台風の日でした。これを学んだわけです。
And this is an interesting scripture. I thought of Kylo Ren and Rey from Star Wars.
で私はこの土曜日の朝テサロニケ人への第一の手紙の五章をあたがわれてたので読んだんですけれども、その時に思い出したのはスターウォーズのカイロレンとなんとか何やったもう一人の方は。カイロレン
And Ray.
Ray. Ray という女の子とカイロレンというデアスベイダーの出来損なみたいなやつの決闘を思い出したわけです。
Okay, go ahead and put up 1 Thessalonians. Fumi, go ahead and read that.
テサロニケ人への第一の手紙5章、私が読んだ聖書の箇所はこうでした。兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないのですから、その日が盗人のようにあなたを襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。
And I thought it was interesting that I read this the day of our typhoon.
で、これを台風の日本を襲った巨大台風の通過する日に読んだというのは面白いなと思います。
And you look at verse 4 and God saying that days like this shouldn't surprise you.
このようにその例えば嵐の日などが突然あなたを襲ってきて、いやどうしたらいいかわからないっていうふうに恐れてはいけませんということです。
I know that it's been scary in Japan because this is the second typhoon in 4 weeks.
ね、1ヶ月前に大きな台風が日本を襲って、またかってみんな思ったと思うんです。
Last year was a bad year for typhoons in Japan.
去年はもっとひどかったで、何個も台風が来ました。水が止まったりしました。
Some people were wondering if the nation of Japan is cursed, that you have bad luck.
ある人はこういうふうに言うんですね。日本は神様に呪われてる国なんやろかって。
But I want to tell you, people of God, that storm should not surprise you.
だけれども、私たちは光の子として覚えとかなければいけないことがあるんです。それは何かというと、そのような人生の嵐や実際の台風のような嵐が私たちを驚かされる、そういうものに驚かされる必要はないんです。
Romans 8 says that the world groans because of sin. All kinds of things happen in our world.
ローマ人の手紙にはこう書いてあります。この世界っていうのは本当に救いを求めてうめいてるんや。
The devil wants you to think that you have bad luck, that something bad is happening in your life because of storms.
悪魔は残念ながら実際に存在してて、私たちにあんたたちは神様に呪われてるんやと思い込ませたいのです。
Storms are a part of life.
で覚えておいてください。この人生の嵐や実際の災害や嵐というのは人生の一部です。
But God says we're bigger than storms.
だけれども私たちは嵐よりも大きな存在なのです。
Verse 5 says we're children of light.
私たちは光の子供なのです。昼の子供なのです。
And God has a plan for us.
そして私たちに神様はプランを持っておられます。
And you know what verse 8 says? You know, be sober, use wisdom.
そしてここにこう書いてあるんです。慎み深くしていません。酔っ払ったままじゃなくて、シラフの状態でいなさいという意味です。
Like I said yesterday, I had water, I had a bento, I had a flashlight.
確かに昨日は台風だったので、やばいと思ってスーパーに走り、そして水ととりあえずお弁当と、そして懐中電灯を買ったわけです。
Fumi and I were going to take a bunch of people from Crossroad out to dinner, and then we thought, no, let's be safe, let's stay home.
で、まあ、台風夕方になったら収まるやろ言うて、まあ、収まったらご飯行こうか言うて、三宮にフミたちがまた来るようになってたんですが、いや、やっぱり危ないからやめとこうっていう決断をして、昨日はホテルでじっとしてました。
We're not called to be afraid, but we still got to use our brains.
その嵐が怖かったとか、やばかったとか、そういうのじゃなくて、やっぱり知恵を使って正しい判断をしていく必要があったんです。
Protect our hearts with faith and love.
私たちは信仰と愛を持って自分たちを守る必要があります。
But I love this last part of scripture that says, and never lose hope.
だけれども、救いの望みを私たちはかぶる必要があります。決して私たちは神様が助けてくれるんだという希望を手放すことはないようにしましょう。
I ended up praying for people in Tokyo, so many that don't know Jesus, so many that felt hopeless yesterday.
そして今、東京の人たちのことを考えてみてください。今、神様がいらっしゃって私たちを愛し、導かれ、守ってくださるっていう安心感なしに昨日、今日と過ごしているんです。
We are children of light.
だけれども、
We are people of hope.
でも私たちは希望の子であり、光の子供であって、神がおられ、助けてくださるということを知っているのです。
15 years you've been coming together as a church.
そして考えてください。15年間この教会を神様は導いてこられました。
You are people of light.
そして皆さんこそが光の子供たちなのです。
You are people of hope.
そして皆さんこそが希望の子供なのです。
And so my prayer is that every day you would decide to go from your head to your heart to your hands.
皆さん本当に神の言葉を頭で理解し、心で受け取り、実際に生活の中でやってみるということをどうぞこれからも続けていてください。これこそが皆さんのキリスト者としてのしもべの土台になってくるわけです。
Start your day with God every day. Find out how much He loves you, how much He likes you.
そして毎日皆さんが頭に御言葉を入れ、心で受け取り、それをやってみようとする中で、どれほど神様が皆さんに多くを語り、そして神様は皆さんを愛しているかを知ることになるでしょう。
I love the last five days that I had with God. They were fun.
そして実際のところ、皆さんにお話しするからこれを読んだというよりも、私はただ神様に語っていくのが楽しくて、この5日間を過ごしました。
I learned some neat things about God.
その5日間の朝の時間を通して、神様の素晴らしさを知ることができたし、
And I'm honored that I could share some stories with you.
そしてそれを皆さんに語ることができて本当に嬉しく思いました。
Let's pray.
祈りましょう。
Father, thank you for our time together as a family.
イエス様、私たちの本当にこの時間を与えてくださって感謝します。
Thank you for 15 years of Crossroad Church.
クロスロード教会のこの15年を本当に感謝します。
And God, I pray, Lord, that we would have a heart hunger.To spend time with you every day.
神様、私たちが今願うことは、私たちの心が本当にあなたの御言葉と、あなたの御声と、あなたの御顔を求める、そのハングリーさを持つことです。
And Lord, forgive us that we haven't spent time with you every day.
私たちがあなたと親しい交わりの時間を過ごすことを後回しに、あなたが望んでおられるにもかかわらず後回しにする傾向をお許しください。
But we can start today.
だけれども今日からそれをもう一度味わいたいと思います。
I want to learn things about you, God.
あなたのことをさらに知りたいと思います。
I want to invite you into all the relationships, all the people that are important.
そして私が人生の中で私たちが関わる人々との関わりの中にあなたを連れていくそのような人生を歩みたいです。
I want to love the right way, all the people that you've given me to love.
そして、あなたが私に愛するようにと与えてくださった人々をあなたの愛を持って愛するようにどうぞ助けてください。
And God, I want to go out into Japan tomorrow, and I want to be a person of hope.
そして私たちがこの部屋から出て行って明日から月曜日を過ごすときに、希望の子として神の子として胸を張って生きていくことができるようにどうぞ導いてください。
Thank you that I'm a child of the light.
光の子供であることを感謝します。
Thank you that I don't have to be afraid.
恐れずにあなたが共にいらっしゃることを信頼できるその特権を感謝します。
I put my hope in you.
私が希望を置くのは他の何でもなく神様あなたです。
Thank you for loving me.
私たちを愛してくださって感謝します。
I love you too.
私たちも心を尽くし思いを尽くしあなたを愛します。
In Jesus' name we all
say. イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ありがとう。Thank you, Pastor John. Thank you. Thank you.